口貴則と
牧野直哉
オールビジネス日本ポッドキャスト。
坂口貴則と牧野直哉のオールビジネス日本、本日のゲストは先週に引き続き世田谷区に本拠地を持つラグビーチームリコーブラックラムズ東京のゼネラルマネージャー西辻勤さん、クラブビジョナリーオフィサーの白崎優吾さんです、うん、どうぞよろしくお願いします。
今週もよろしくお願いします。
すいません、先週ですね、西辻さんの熱いお話でほぼ白崎さんに全くお話を伺います
もう、はい、もう GM でたくさん喋ってもらってブラックラムズ東京のいいところいっぱい知ってもらったらと思いますんで、
本当に。ということで今週はですね、ぜひ白崎さんにですね、前回のお話っていうところで言うと、そのフィジカルだけではなくて、その、まあ、プレイヤーのね、その身体的能力とかそういった部分だけではなくて、意識、その当事者意識の部分っていうのは非常に重要なんだよっていうところで、やっぱりこうね、長い時間をかけて耕してこられたっていうようなことがお話伺えたと思うんですけど、そんな中でこのクラブビジョナリーオフィサーっていうのは、前回も確かお話伺った気がするんですが、もう一度改めてどのような、そのブラックラムズの中でどういった役割になっているのかということも含めて、白崎さんからお話いただいてもいいですか。
はい、はい、クラブビジョナリーオフィサーはもう下噛みそうなんですけど端的に言うと、事業側スポーツチームというのは強化側と事業側って2つあります、はい、でその強化側の方を、まあ、僕の方で担当しているというこんな感じですね、はい。
強化側っていうと、
選手とか、ヘッドコーチとか、トレーナーとか、はい、そのチームを強くするっていう方に力点を置いている、はい、いわゆるスポーツチームっていうと皆さんが思い浮かべる競技者の方の部門ですよね、
なるほどなるほど、
はい、で僕はスタジアムを、まあ、世田谷を一緒に盛り上げる、はい、こういうところの方の話ですね。
なるほどなるほど。そういうふうな中で言うと、私もすみません、今のラグビーチームってよく分かってないんですけど、 GM とクラブビジョナリーオフィサーってどういう、こう役割分担でやってらっしゃるんですか。
GM は今どちらかというとこう強化と事業を両面を見ている立場で、最近ね、野球とかそうサッカーだと、強化責任者みたいな位置づけで GM を捉えることも多いと思うんですけど、僕らはまだまだ小さい組織でもありますし、どちらかというと私が全体を見て、で事業側を今白崎に見ていただいているという形になります。
なるほどなるほど、はい、ちなみに白崎さんが行っていらっしゃる、いわゆるその事業っていうのは具体的にどんな、まあ、取り組み活動っていうのがあるんですか。
はい、まあ、さっき申し上げたように、まあ、スタジアムを満員にするために何をしたらいいかって、まあ、ホームタウン活動って言われるものとか、いろいろな試合に来ていただいた、まあ、お客さんに、まあ、先日の試合でもゴジラと世田谷のゴジラとコラボしたり、世田谷パン祭りさんとコラボしたりとか、まあ、そういったところの仕掛けに動いたり、あとはグッズ作ったりとか、はい、いろいろそういう、まあ、チケットを、それこそ企画チケットを考えたりとか、こういったことをして、まあ、収入を得る活動に取り組んでるってことですね。
なるほどなるほど、あ、そういうふうなことをやってらっしゃるね、はい、なるほどなるほど。でそんな中で白崎さんが取り組んでいらっしゃるアポロプロジェクトっていうことが今あるというふうに伺ってるんですけれども、
ちなみ
にアポロプロジェクトってどんなプロジェクトなんですか。
はい、一般社団法人で、まあ、あとアスリートのセカンドキャリア、デュアルキャリアを、まあ、問題として定義して、まあ、そこに対する課題解決をしていこうということで、まあ、代表が元 J リーガーで、あと専務理事がラグビーファンの方はご存知かもしれませんが、広瀬俊明、はい、元ラグビー日本代表のキャプテンがやってたりするんですけど、そういう、まあ、メンバーで活動をしてるんですけど、
ね、なるほど。そのアスリート の、 そのセカンドキャリアっていうところでいうと、白崎さんは、まあ、どんな問題があると思ってるんですか。
ね、問題意識ね、
うん、そうですね、まあ、本当にこれいろいろあると思うんですけど、まあ、大きく捉えると、引退になった瞬間から新しいことを考えようとしても、やっぱそれって時すでに遅しだよねって、やっぱり現役中に、まあ、どれだけいろいろなことを考えて実際に行動に移して、アスリートあるあるだと思うんですけど、いろんな人からフィードバックをどれだけもらえてるか、なんかアスリートって何かアクションすると、あ、それいいですねっていうふうに一言で結構片付けられがち なんですけど、やっぱり一般のビジネスの世界から見ると、うん、それってやっぱりもっと良くする方あるんじゃないっていうところもあったりすると思うんですけど、
うん、
そういうこう社会のこうフィードバックにさらされるっていうところは結構少ないかなっていうふうに思っていて、
そうなんだ、
どうですか GM、
すごい発見があったんですけど、
うん、
私最初アポロプロジェクトって聞いた時に、うん、あの有名な銀座のキャバクラかと思ったんですよあの高級なもうたくさんいろんな姉ちゃんがいるみたいな、あそれで、あ、ね、いろんなアスリートがいるってアポロプロジェクトなんだと思ったら違ったんですね。アポロってのは60年代の宇宙船で月に出すだけじゃなくてちゃんと実世界に戻すまでがアポロのミッションであると、
さすがですね、
いうこと言ってたわけですよ、
はい、
なるほどと、ま、アスリートという華やかなとこ行かせるだけじゃなくて、はい、ちゃんとビジネスの世界に戻って行かせるんだと、
すごいですね、
うわ俺銀座の高級キャバクラからやっとつながりました。なるほど、そういう意味だったのか、はい、な
るほど、やばいですか、
いやいや
俺のせいで今あのなんか
いやめっちゃいい、はい、いやでも本当にやりたいことは
それですついさっきまでスクラム組んでたのにバラバラの脳細になってしまいましたね。
いやいやいや、
やりたいことそれなの、
あ、うん、もうそうです、あの
キャバクラ
キャバクラも、はい、あの面白いかもしれないですけどちゃんとアスリートを、う
ん、ちゃんとね戻すっていうビジネス
にちゃんと行って、うん、戻すっていうことはやっぱりやっていきたいですし、
うん、
なんかやっぱり親御さんがこうスポーツなんかやめなさいみたいな風に言うことも実際やっぱり増えてきていて、まあ、あの先週ありましたけどラグビーは危険だからやめときなさいとか、スポーツだけやってたら社会で引退した後ダメよみたいなところで、そういうスポーツをする人口が減っていくみたいなところも結構やっぱり課題として捉えてるんで、
あ、そういう意味で言うと確かにラグビーって危ないからね。
そうです、なのであ
の寄り添うのあるでしょうね、うん、本当にだってすごいですもんね、コンタクトね、
うん、はい、競技レベルはねもうやっぱどんどん上がってるので、うん、まあ、親の気持ちになると確かに子供に進めたくはなくなってるっていうのはあるかもしれませんよね。
で、体の大きさだってね、昔チームに1人いるかいないかぐらいの体格の人がもう今15人いますもんね
そうなんですよ。
なるほどな。その現役でプレーした、まあ、後ですね、
はい、
うん、ちなみに今ラグビーの選手って大体こう引退される年齢って何歳ぐらいなんですか、平均で言うと。まあ、なかなか平均で言えないかもしれない。
そうですね、少し前はやっぱ30歳っていうのが一つの目安だったりするんですけど、確かに最近プロの選手も増えてきたりして、その年齢は少しずつ下がってきているような印象も受けてますね。
なるほどね、確かにね、じゃあ下がってきて、じゃあ30って言ったって、ね、要は今のね平均寿命とかを考えたら相当長い
です、長いですよね、うん、
全然そっちの方が長いですよね、
うん、はい、だからアスリートの方、まあ、あの GM もそうだと思いますけど、うん、その引退が1回目の死っていう風におっしゃる方も多いですよね。いきなり今までやってきたことと違うこと、それをやらなくちゃいけなくなるわけですから。
本当ですね、
うん、
はい、そのじゃやっぱり準備をどれだけ事前にしとくか、うん、でもそれをやろうとするともうそれこそもう引退考えてるのみたいな考えになっちゃうんで、
大変だな、
うん、確かにちょっとねそういう風なところに今は結構そういう準備をされてるんだろうなって方多いですけど、ちょっと昔ってそういう準備してるとそんな後のこと考えてんの、
今を集中しろ、
そうそうそうそう、うん、ってなってた気がしますけどね、
でもオーストラリアとかニュージーランドのラグビーの考え方でいうとPDP ってあの皆さんご興味あれば調べていただきたいんですけど、うん、プレイヤーデベロップメントプログラムって、まあ、現役中に、うん、まあ、約 50% ぐらいの選手が、まあ、社会貢献活動だったり会社にインターンしたりっていうのをやっぱりしていて、それをクラブがやっぱりちゃんとこう後押しするっていうことをやってたりするんですよね、
うんうんうんう
ん、だからやっぱりもう海外に目を向けるとそうやって現役時代から何か違うことをやっておくっていうのはまあ当たり前になりつつ兼業副業も OK っていう時代になってますから、どんどんそういう流れは進んでいくんじゃないかなと思ってるんですけどね。その時に自分が何をやりたいのかとか、ラグビーを通して自分自身は何を、まあ、先週の話じゃないですけど何のためにラグビーやってるのかっていうことがここでやっぱり考えられていないと。
うん、確かにあれですね、そのラグビーの、ね、トッププレイヤーの皆さんのセカンドキャリアってみんながみんなねコーチとか監督になったりとか あの西井さんのようにその、ね、ゼネラルマネージャーに就任されるってわけじゃないですもんね。ちなみに以前ってそのラグビー選手、特にその社会人になってプレーしてた方のセカンドキャリアっていうのはどういう方面が多かったんですか。
僕らの世代というか時代ぐらいまでは、はいはい、やっぱり教員になる人だったり、あとは実家が何かの家業をされていて、うんうん、そこを継ぐので今はラグビーに集中したいのでプロになりますっていうケースがすごく多かったですし、まあ時代もやっぱ終身雇用の時代でしたので、うんうんうん、まあなんで会社辞めるんだとかっていう話も多分多かったと思うんですね、うんうんうん、まあ、それがやっぱりどんどんこう競技力の向上ともともに、うん、プロの選手、プロになりたいという選手も増えてきてるような印象がありますね。
あのプロ化っていう意味で言うとすごくこう競技そのものっていうのがこう積極的になって、多分競技レベルも上がってっていう風になるかもしれないですけど、プロ契約ってうんうん、終わったらね、契約取れなかったらもう、うん、契約してもらえなかったらもうそれで終わりですもんね、うんうんうん、
はい、その通り。僕とかやっぱりその契約さする立場なので、うんうん、当然じゃあ来年大怪我したら、あのその1年後の契約なんて保証僕もしてあげられない部分もありますし、うんうんうんうん、本当にそれでいいのっていう確認はやっぱり選手もしないと、まあ、その簡単にプロになりたいって言いますけど、うん、明日怪我するかもしれないですもんね、うんうんうん、まあ、そこのリスクも考えて本当にやってるのかっていうのはあの考えさせるようにしてますし、
そういったことやっぱ考えてもらう、選手に考えてもらうっていうのも今のリコーブラックラムズの中でいうと、あの白崎さんの役割になるんですか。
いや、そこはあの、うん、僕全然担当してないので、うん、まあ、それこそ GM とか、
あ、なるほどなるほどなるほど、は
い、あのトレーナーの方たちコーチ陣がそこを対応してるっていうことですね、う
ん
う
ん、なるほどなるほど。セカンドキャリアっていうところでいうと、具体的にその今ブラックラムズさんでその選手に提供してるなんかこうプログラムみたいなのってあったりするんですか。
ですね、ちょっと前の話になってしまうんですけど、それまさにあの白崎さんに手伝っていただいたものがあってですね、うんうん、当時メイクフューチャープロジェクトっていう名前を付け
て
です
ね、MFP って、
あの未来を作るプロジェクトって、まあ、簡単に言うとそうなんですけど、まさにこう今自分たちがなぜこのラグビーをやっているのかっていうのを考えさせるような全10回でしたかね、
うん、そうだ、10回ありましたね。2019年とかだったと思いますけど、
その人間性を高めるようなプログラムを用意をしていただいて、そういうアプローチをしたりしていました。
じゃあそのアプロプロジェクトっていうのはそういった取り組みっていうのをいろいろ広げてるっていう、そういう取り組みになるん
ですか。そうですね、はい、あの私自身のバックグラウンドがあの GM も通っていたあの大前健一のビジネスブレイクスルーっていうビジネスブレイクス大学というところ僕所属していた、まあ今も教員として関わらせてもらってるんですけど、まあそこで大前健一考えるこうリーダー育成っていうのがあプログラムがあって、まあそこに GM が1年間自分で手を挙げて参加して、そこからの出会いなんですよ。でそこのプログラムを、まあ、少し選手向けにカスタマイズしてちょっと提供してもらえないかっていうことで、まあ、2019年に、はい、そういう取り組みをして、うん、で、まあ、それがスキル寄りの話じゃなくて、うん、私が別にタックルとかキックとか練習あのトレーニング教えられるわけじゃないので、うん、まあ、まさに先週話のあったオフザピッチオフザフィールド、うん、1日24時間の時間の使い方、睡眠の取り方、栄養の取り方、まあ、それを言われてからやるんじゃなくて、自分がそれを主体的に自己決定していけないと、コーチ何人いても足りないですよね。多分企業も同じだと思うんですけど、その先週やっぱりあの牧野さんおっしゃられた当事者意識とか主体性とか、うん、まあ、こういったものを本人に芽生えさせない限り、本人に気づきが得られない限り、やっぱり組織っていうのは強くならないんじゃないかっていう、こんなことを GM もやっぱり考えられていて、それでまあ始めたプロジェクトで、まあそれをあのより多くの人にっていうことで、あのアポロプロジェクトというものを使って外に広めてるっていうことですね。
ちなみにそのアポロプロジェクトっていうのは対象って、うん、例えばその、ね、今回のラグビーとか そのアスリートだけなんですか。
あ、一般の企業にもまさに、はい、あの研修講演という形でも やらせていただいてますし、うんうん、まあ、メインはやっぱりあのスポーツチーム選手が多いです
かね。ちなみにどんなそのスポーツをサポートされてらっしゃるんですか。
アポロとしては、まあ、J リーグのチームとか、あとはアイスホッケーとか、あとはあの相撲部屋 とか、そういったところも今、お相撲さんも実は、まあ、本当にまだごく一部なんですけど、まあ、勉強というかそういう気づき、何のためにそれこそ相撲を取ってるんでしたっけっていうようなことを考えるようなことを、まあ、一部の本当に相撲、まあ、親方をまあ考えるようなことを取り組みやったりとかですね、やってますね。
あのなんかね、相撲部屋を出られた方が就職なんていうね、
ありますよね、
記事がすごいありました
ね。ありますよね。
あの中小企業の親父さんたちの前で研修するのって一番難しいと言われてて、おめえ講師に経験ねえじゃねえかってよくあるわけですね。でそれ、そのアスリートの場合で言うと どういうリアクションかというと、比較的講師とはあんまり切り離してちゃんと考えてくれるわけですか？
いや、もう最初はそれこそ2019年そのメイクフューチャープロジェクトって一番最初に、うん、あの出た時はもうみんな誰やお前っていう感じですよね。はい、まあ他のチームでやっても大体そうです。お前なんぼのもんじゃいって、そこは一緒ですよ。
ラグビーの大先輩だったら聞いてくれる言葉も、
あ、そうですね、はい、そこは多分同じ。でも それはまあ実力の世界というか、うん、そこをどれだけあの信用してもらえるかっていうところは、はい、まあ、どこの世界でも一緒だなと思いますんで。
そこを例えばじゃあ最初はね、うん、なんていうのかな、こうまあちょっと社に構えてね、まあなんぼのもんじゃいっていう人たちにこうどんどんこうその人たち その耳にその言葉を届けるときに、うん、どういったことを白崎さんは注意されてるんですか？
う
ん、
まあ例え比喩を使うっていうことと、あとは問いを立てていくっていうことですね、はい、考えてもらうっていう、言語化してもらうっていう、そうすると問いを立てられて答えられないと、やっぱり人って基本的にはやっぱり気持ち悪くなるというか、あれこれ自分で何も考えてなかったんだなっていうのを思って、まあ、それでいいやって思う人もいるんですけど、やっぱり多くはあれ確かにそういう問いを立てられて自分答えられないや、なんでだろうっていう風になったりするんで、まあ、それをずっとこう繰り返し続けていくと、はい、ちょっとずつやっぱりあのそれぞれの人たちに気づきが出てくるっていうか、動きが変わってくると思うので、はい、だから GM ともそのメイクフューチャープロジェクトってやるときに細かくやっぱり回数をさせてくださいっていうのを当時依頼をしたんですよ。1回で7時間とか8時間とかやって
無理だと、
やるんじゃなくて細かく1回より1時間半か2時間ぐらいでした、
はい
はい、キャンプ中もやらせていただきましたけど、うん、そういうふうに細かくやるっていうことを通してちょっとずつ、
いやでもその細かくやるっていうのをそれで実行された西井さんすごいですね。
あの当時僕もそれまだマネジメントのトップではなかったので、当時の監督だった上鳥さんって、まあ、明治大学の、うん、まあ、英断したというところではあるんですけど、
ほらね、坂口さんも経験あると思いますけど、あのお客様って大抵こうあれもこれもどれもこれも6時間で研修してくださいみたいな世界じゃないですか。それも1日でね。っていうかその気持ちも分かるんですよ、
はい、
そんなね、はい、なんその何回もっていうの分かるんだけど、う
ん、ね、そんな6時間で人生変わったらもう億万長者ですよね。
うん、
そんな、それって多分本質じゃなくて、うん、先週も GM 言ってましたけど、うん、本質って何かって考えたらやっぱり時間かかることだと思いますし、うん、やっぱり目に見えづらいものだと思ってるんで、まあ、それはやっぱり一人一人個人がやっぱり考えてることがあると思うんで、そこにしっかりあのアンテナ立てていく、そういう問いを立てていくっていうことを、まあ、続けるっていうことが大事なんだろうなっていう。
そうですね。
そうするとやっぱり一人一人の選手たちも思ってることをちょっとずつ出してくれるんで、うんうん、
なるほど、
うんうん、
そうですよね。例えばね、こう力士お相撲さんとかにしてもね、例えば他のプロ野球選手なんかにしても、例えば相撲お相撲さんだったらあの引退した後にこうちゃんこ屋さんを開いたりとか、あの焼肉屋さんを開いたりとかってこう飲食にこう入る方多いですけどね、坂口さん飲食って究極のレッドオーシャンですよね。
うん、まあ、だからそれをお二人の話に結びつけると、うん、それくらいしか発想がない、
うんうん、あ、そうです、そういうことです、う
ん、それに対して新しい刺激というか、はい、新しいタックルを与えてやって新しいなんか違うビジネス
を
現役時代からちょっと準備しとこうということですよね、はい、例えば一例でどういうなんか変化があったんですか？例えば
現役の選手でいうと、まずパフォーマンスの向上に多分つながると思っていて、
あ、むしろ、
ええ、
あの次というよりもまさに逆説的に今につながる、
はい、そうですね。これもやってみての、まあ、僕ら自身もそうだろうなと思ってたんですけど、
はい、
やっぱりそのアポロプロジェクト A マップっていう、そういう、まあ、1年間、うん、約1年間かけて、毎週月曜日の夜に2時間ぐらいかけて あのみんなでこう集まって50回ぐらいそれをやるんですよ、まあ、そういうところに参加した選手がやっぱり得点を J リーグで得点王になったりとか、はい、チームでキャプテンになったりとか、もうそういうあのでじゃあそれはなぜかっていうと、やっぱりその選手話から出てるやっぱりホワイ目的っていう部分、自分は何のためにサッカーやってるのか、相撲を取ってるのか、バスケをやってるのかっていうことを考えた時に、どうやっぱり一日時間を過ごすのかっていうところが研ぎ澄まされていくので、言語化されていくと、まあ、それをやっていくっていう、まあ、行動につながっていくっていうことがパフォーマンスの向上につながって、そうすることによって結果的に、まあ、セカンドキャリアっていうところにもいい影響が及ぼされていくっていう、まあ、こういうことですよね。
昔あのボディービルの世界一の人と話した時に、はい、頭で意識するだけでそこの筋肉が鍛えられるんだって言ってたんですね、うん、まさかと思ったんですが、やっぱ意識することで現在の見え方が変わるということですかね。
まあ、そうですね、意識して、多分意識して その次何が起こってるかって言語化してるはずなんですよ。大胸筋を鍛えるとか、
鍛えるとかね、
はい、うんうん、大腿四頭筋を鍛えるっていうことを言語化をして、そこを意識してるっていうことだと思うんで、まあ、このなんとなくじゃない言語化をしていくって、言葉にちゃんと表すっていうことを、はい、頑張れ、分かりましたっていう世界じゃなくて、いや何をどう頑張るんだっけっていうことを、やっぱり言葉にちゃんと表していくっていうことのトレーニング。だ最初、まあ、先週も話してもらいましたけど、問いかけをしても、選手に問いかけしてもなかなかリアクション最初来ないです、
うんうんうん、
でも言語化ってとても大事なんだよ、なぜかっていうとねっていうところのコンテンツも話をした上で考えてもらうと、やっぱりちょっとずつですけど、やっぱりそういうアウトプットが出てくるようになると思っていて、まあ、その意識っていうところをどう言語化させるか、してもらうかっていうことだと思います。でその言語化する内容っていうのはもう皆さんご存知のようにめちゃくちゃいろんなカテゴリーがあるんで、
うんうん、
そこはね、はい、広いですもんね。
めちゃくちゃ広いですよね。それこそオンザフィールドとオフザフィールドとって分けて考えた時もそうですし、
うんうん、
あのということで、うん、今素晴らしいオチがついたと思うんですが、うん、大前健一が数十年前に企業参謀で、はい、あの名経営者の意識の中にしかなかったものを言語化したかのように、うん、まさにスポーツ界でも同じことが、うん、多分現意識と言語化ということで成し遂げるのが、うん、まさにキャバクラではなく、うん、次に持っていて、またビジネス界でも成功させるってアポロプロジェクトにつながったっていう、まさにストーリーじゃないですか、ナラティブですね。はいはいはい、本当にさすが、
はい、分かりました、ありがとうございます。そしたらもう、本当に残念ながらお時間が来てしまいましたので、2週にわたってゲストにおいでいただいた西辻さんと白崎さん、うん、一言ずつですね。西辻さんは、今後のチーム、
うん、
で白崎さんは今後のこのなんていうのかな、この自分の取り組みの方向性みたいなことをお話しいただけたらと思うんですけれども、じゃあ西井さんお願いします。
はい、あのブラックラムズまだリーグもですね半分以上残ってますので、はい、あのここからの巻き返しをしていきたいと思っています、はい、多くは語らないです
、はい、期待してますと、はい、じゃあ白崎さんお願いします。
はい、まあ、ブラックラムズ東京を世田谷の皆さんに愛され、世田谷の皆さんから愛される活力と感動を与えられる、うん、そんな存在になりたいと思ってるんで、
はい、
抽象度高いですけど、それをいろんなあの手この手で具体に表していきたいと思いますんで、
はい、
ぜひ皆さん力を貸していただきたいと思います、
はいはい、ということで2週にわたってのゲストはリコーブラックラムズ東京のゼネラルマネージャー西辻勉さん、クラブビジョナリーオフィサーの白崎優吾さんでした、うん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
坂口孝則と牧野直哉のオールビジネス日本ポッドキャスト、今回はここまで。次回もお楽しみに。